iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トロイさん、今週も再生医療の分野で革新的なニュースがたくさん飛び込んできましたね。クリスパー遺伝子治療の適用範囲が広がり、iPS 細胞を活用した様々な疾患への挑戦、さらには宇宙での 3D バイオプリンティングまで、未来を感じさせる話題が盛りだくさんです。
そうですね、スージさん。遺伝子編集技術の臨床応用が着実に進み、治療が難しかった疾患に対して新たな選択肢が生まれています。また、製造や商業化における課題解決に向けた動きも活発化しています。
本当に興味深いです。では詳しく見ていきましょう。まずは、クリスパー遺伝子治療の承認と、その広がりに関するニュースからお願いします。
はい、クリスパー遺伝子治療は FDA 承認済みのキャスジェビーとエディット101が市場を牽引しています。これに加え、遺伝性血管性浮腫やハンチントン病向けの治療法など多くの後期臨床試験が進行中で、この技術の臨床適用が急速に拡大していることが報告されています。
キャスジェビーとエディット101はすでに承認されているんですね。具体的にはどんな疾患に効果があるんですか？
キャスジェビーは釜状赤血球症と β サラセミア、エディット101はレーバー先天性黒内障実型という特定の目の疾患に対する治療薬です。これらは遺伝子の根本的な原因を修正することを目指しており、従来の対症療法では不可能だった治療効果をもたらす可能性を秘めています。
それはすごいですね。では今後の見通しはどうですか？
後期臨床試験の成功はクリスパー遺伝子治療の適用範囲をさらに広げ、未だ満たされていない医療ニーズに応える新たな治療選択肢を提供することになるでしょう。多くの患者の生活の質が劇的に改善される可能性があります。ただし、製造のスケーラビリティやアクセス可能性、そして高額な治療費の課題も克服する必要があります。
なるほど。クリスパー技術が様々な疾患の治療に光をもたらすことを期待したいです。続いてのニュースは何ですか？
次はクリスパー技術を心血管疾患に応用しようというスクラブセラピューティクスの動きについてです。同社はナスダックへの IPO を申請しました。
IPO ですか？遺伝子治療が心血管疾患にも使われるようになるなんて驚きです。
ええ、スクラブセラピューティクスはノーベル賞受賞者のジェニファー・ダウドナ博士が共同設立した企業で、クリスパーベースの遺伝子治療薬を希少疾患から高コレステロール血症のようなより一般的な心血管疾患へと拡大することを目指しています。主要候補である STX1150 は、エピジェネティックサイレンシング技術を用いて高コレステロール血ロール血症を対象としており、オーストラリアで初の人臨床試験が進行中です。
エピジェネティックサイレンシング技術というのは、具体的にはどんな技術なんですか？
従来の遺伝子破壊や置き換えとは異なり、特定の遺伝子の発現を抑制する技術です。これにより、遺伝子そのものに恒久的な変更を加えることなく、病態の原因となるタンパク質の産生を減らすことを目指します。より精密な遺伝子制御が可能になるアプローチとして注目されています。
ふむふむ、遺伝子に直接手を加えるのではなく、その働きを調整するんですね。それは将来性が高い技術ですね。次の話題に行きましょう。トロイさん。次は、
はい、ノバルティスが開発した遺伝子治療薬イトビスマが欧州連合で2歳以上の広範囲な SMA 患者向けに承認されました。これは初の単回投与遺伝子補充療法です。
SMA の治療薬ですか？単回投与というのは画期的ですね。
そうですね。 SMA 脊髄性筋萎縮症は進行性の筋力低下と筋萎縮を引き起こす重篤な遺伝性神経筋疾患です。イトビスマはアデノ随伴ウイルスベクターを用いて血管のある SMN1 遺伝子を機能的なコピーに置き換えることで疾患の根本原因に対処します。一度の投与で効果が期待できるため、患者さんや介護者にとって大きな負担軽減となります。
それは患者さんにとって大きな希望ですね。
ええ、この承認は遺伝子治療が希少疾患、特に神経変性疾患において従来の対症療法を根本的に変革しうる可能性を改めて示すものです。 ノバルティスは、欧州各国で患者アクセスを迅速に拡大することを目指しています。
今後の普及に期待したいです。続いては、1型糖尿病に関するニュースですね。
はい。サナバイオテクノロジが、免疫抑制を必要としない1型糖尿病治療を目指す、ハイポイミュンプラットフォーム改変同種コト系水痘細胞製品 UP421 のフェーズ1臨床試験を活発に推進しています。
免疫抑制を必要としないというのは、画期的なアプローチですね。
全くその通りです。UP421 は、人工多能性幹細胞、つまり iPSC を水痘細胞に分化させ、サナ独自のハイポイミュンプラットフォーム技術により、免疫系からの認識を回避するように設計されています。これにより、移植された細胞がレシピエントの免疫系によって拒絶されるリスクを大幅に低減し、生涯にわたる免疫抑制剤の必要性を排除することを目指しています。
1型糖尿病の患者さんにとって、免疫抑制剤の副作用は大きな課題ですからね。これは本当に大きな進展です。
そうですね。サナバイオテクノロジのこの技術は、他の移植医療や細胞治療全般においても、広範囲な応用が期待される画期的な技術です。がんや自己免疫疾患の治療薬開発も並行して進めています。
免疫拒絶の壁を打ち破る技術、今後の臨床データに注目ですね。続いては、iPSC 由来のカーT療法に関する話題ですね。
はい、フェイトセラピューティクスが、治療抵抗性の全身性硬化症患者を対象とした iPSC 由来オフザシェルフカーT療法 FT819 の予備的臨床データを ISSCR2026 年次総会で発表しました。
全身性硬化症という自己免疫疾患にカーT療法ですか？しかもオフザシェルフというのはどういうことでしょうか？
オフザシェルフとは、事前に確立された iPSC 細胞バンクから製造される既成の治療薬という意味です。患者さん自身の細胞を用いる従来の自家カーT療法とは異なり、個別製造プロセスが不要で、より迅速かつコスト効率の高い提供が可能となります。FT819 の予備データでは、安全性プロファイルが良好であることが示され、自己免疫疾患に対する新たな治療選択肢として注目されています。
それは患者さんにとって、手に入りやすい治療法になるということですね。
ええ。CAR-T 細胞療法は、これまで主に血液がん治療で成果を上げてきましたが、近年は自己免疫疾患への応用研究も活発化しています。iPSC 由来のオフザシェルフ製品は、ドナー依存性や製造の複雑さを解消し、より広範囲な患者に迅速な治療を提供できる可能性を秘めているのです。
iPSC 技術と CAR-T 療法の融合が、がんだけでなく自己免疫疾患治療にも広がるのは本当に素晴らしいですね。次は固形がん、特に脳腫瘍へのカーT療法について教えてください。
ペンシルベニア大学の研究チームが、最も悪性度の高い脳腫瘍の一つである神経二皮芽腫患者に対し、デュアルターゲットカーT細胞療法を髄液に直接注入することで、広範囲な免疫応答が誘発されることを発見しました。特に、ナチュラルキラー細胞、略して NK 細胞の活性化が良好な患者転帰と長期生存に優位に関連することが報告されています。
脳腫瘍は治療が難しいと聞きますが、CAR-T 療法が有効なのはなぜでしょうか？
神経二皮芽腫は浸潤性と免疫抑制的な微小環境のため、CAR-T 療法が困難でした。この研究では、脳室内に CAR-T 細胞を局所投与し、腫瘍細胞上の複数の抗原を標的とすることで、がん細胞の抗原エスケープメカニズムを克服しようとしています。治療に反応した患者の髄液では、CAR-T 細胞だけでなく NK 細胞の強力な活性化が見られました。NK 細胞の活性化が予後予測因子となりうるという発見は、治療効果を最大化するための新たなバイオマーカー開発や併用療法戦略のヒントとなります。
なるほど。免疫細胞のバランスが重要なんですね。続けて、CAR-T 療法の商業化における課題についてお伺いしたいです。
はい。CAR-T 細胞療法は画期的ながら、商業化と広範囲な患者アクセスには大きな課題があります。最新の分析では、製造能力だけでなく、治療を提供する病院側のキャパシティと運用上の制約が、市場拡大を制限する真のボトルネックである可能性が指摘されています。
製造だけでなく、病院側の問題ですか？ 具体的にはどのような課題があるんでしょう。
患者選択の複雑性、患者さんの T 細胞を採取するための白血球アフェレーシスのロジスティクス、投与後に起こりうる重篤な副作用、例えばサイトカイン放出症候群や免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群、つまり CRS や ICANS の管理には高度な専門知識と集中治療体制が必要です。さらに高額な治療費に対する複雑な召喚手続きも医療機関にとって大きな負担となっています。
確かに、ただ薬を作るだけでなく、それを安全に患者さんに届けて適切なケアをするまでのプロセス全体が重要なんですね。
その通りです。製造側のイノベーションと臨床運用側のインフラ整備が両輪となって進むことで、CAR-T療法がその真の潜在能力を発揮し、がん治療の未来を形作ることが期待されます。
こういった課題を乗り越えることが、治療法の普及には不可欠だということがよくわかりました。最後は、宇宙での再生医療に関する驚きのニュースですね。
はい、オークシリアムバイオテクノロジーズが国際宇宙ステーション軌道上で腎臓及び肝臓組織の 3D バイオプリンティングに初めて成功しました。これは宇宙での画期的な成果です。
宇宙で臓器をプリントするなんて、まるで SF 映画の世界ですね。
まさにそうですね。微小重力環境では地球上では困難な細胞の相乗配置が可能になり、より天然組織構造に近い組織を構築できるという仮説を実証しました。地球上では重力の影響で細胞が意図した位置からずれてしまう課題があったのですが、ISS の微小重力環境ではそれが軽減されるのです。
それがどんな応用につながるんでしょうか。
将来的には、薬剤スクリーニングのための高忠実度な人組織モデルの提供、さらには移植可能な臓器組織の生産につながる可能性を秘めています。ドナー臓器不足は世界的に深刻な問題ですから、宇宙でのこの成功は再生医療分野における大きなブレイクスルーとなり得ます。
宇宙が医療の未来を切り開く鍵になるかもしれないんですね。夢がありますね。
今週は、クリスパー遺伝子治療の広範囲な応用と新規疾患領域への進出、iPSC 技術による免疫回避型治療やオフザシェルフCAR-T療法、そしてCAR-T療法の商業化における運用の課題、さらには宇宙での 3D バイオプリンティングという最先端技術まで、再生医療が急速に進化していることを示す多様なニュースが注目されました。
どのニュースも私たちの生活や医療の未来を大きく変える可能性を秘めていると感じました。特に個別化医療の進展や、これまで治療法がなかった疾患への希望が広がっていることに感動しました。
そうですね。技術革新だけでなく、それを患者さんに安全かつ効率的に届けるための製造や供給体制、さらには社会システム全体の最適化が今後の鍵となるでしょう。
トロイさん、今週もとても勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。